声の広報国見9月号ナンバー614、編集発行国見町、郵便番号969-1792、福島県伊達郡国見町大字藤田あざ一丁田21-7、電話024-585-2111、ファックス024-585-2181、E メール somu@town.kunimi.fukushima.jp、 URL www.town.kunimi.fukushima.jp/。 カバー。今月の表紙は、厚かし歴史館七夕祭りでの一コマ。大人用スプーンでパクリ。夢中でかき氷を食べている様子を収めた一枚。会場には多くの親子やお年寄りが訪れ、短冊飾りや流しそうめんなど夏の風物詩を味わっていました。カバーの写真、説明。ピンクの髪飾り、ジンベエ姿の女の子が大きな口を開けてかき氷を食べている様子をアップで捉えた写真です。カバーの写真、終わり。9月号ナンバー614コンテンツ、国見夏祭り2ページ、ここで見つけた私の仕事4ページ、町の話題8ページ、国見子育て広場10ページ、保険だより12ページ、ほか、コンテンツ終わり。広報国見フォトレポート。夜空を彩る国見夏祭り。国見夏祭りが8月3日、道の駅国見厚かしの里で開催され、町内外から訪れた多くの人でにぎわいました。特設ステージでは、国見よさこいや音楽ライブ、豪華賞品が当たる大抽選会や太鼓演奏などが行われ、会場は大盛況。広場では、かき氷や焼きそば、射的やスーパーボールすくいなど、多くの露店が軒を連ね、来場者を楽しませました。また、サブ会場の藤田商店街では、パトカーや消防車などの働く車&レトロカーが展示され、親子で乗車体験や写真撮影を楽しんでいました。フィナーレでは、色とりどりの花火が打ち上げられ、国見の夏の夜空を彩りました。夜空に打ち上げられている色とりどりの花火を捉えた写真が掲載されています。国見夏祭り実行委員長、大和田武智さん。暑い中でも幅広い年代の方に来場していただき、大成功の夏祭りになりました。ご協力いただいたすべての方に感謝を申し上げます。例年暑い日が続いていますので、暑さ対策を万全にした上で、皆さんに喜んでもらえる国見夏祭りを途切れさせることなく続けていきたいです。大和田武智さんの顔写真と国見夏祭りの写真が5枚掲載されています。写真1、藤田商店街に並ぶレトロカー。写真2、来場者も一緒に踊った国見よさこい。写真3、水ヨーヨー釣りに挑戦。写真4、抽選会に盛り上がる会場。写真5、一等のゲーム機に大喜び。写真終わり。ありがとう、ケリー先生。英語指導助手のケリー・コックス先生が任期を終え、国見町を離れることになりました。ケリー先生は、令和4年8月から、子どもたちに英語の楽しさや素晴らしさを丁寧に教えてくれました。先生は故郷のアメリカに帰国しますが、国見町で体験し感じたことを多くの人に伝えてもらいたいと思います。ケリー先生、ありがとうございました。 国見町の皆様へ。私の夢は日本で英語を教えることでした。その夢が国見町で叶えることができました。子供たちとの日々は私にとって大切な思い出で素敵な経験になりました。国見町の子供たちはみんな優しくて ALT としてとても幸せでした。この町には英語が上手な人がたくさんいます。英語は世界のドアを開けてくれます。英語に興味がある人はぜひ学んでみてください。応援しています。国見町にいる間に次の夢を見つけました。それは日本とアメリカの絆をもっと強くさせること。さらには世界中の人たちに福島県や国見町を知ってもらうことです。そのために8月からワシントン DC の大学院で国際関係を学びます。そして将来必ず国見町に戻ってきたいと思います。2年間お世話になりました。国見町での思い出は忘れません。Thank you very much. See you again. コックス・ケリー・エリザベス。ケリー・コックスさんの上半身を捉えた写真と、カタカナで書かれたサインが掲載されています。ようこそ、デニーン先生。新しい英語指導助手として、デニーン・ジョーヒル先生が着任しました。先生はジャマイカ出身。デニーン先生から皆さんへのメッセージを紹介します。皆さん、はじめまして。私はデニーン・ジョーヒルと申します。ジャマイカのキングストンから来ました。24歳です。大学で日本語とフランス語と国際関係を勉強して、今年の7月に卒業しました。日本の文化と料理とアニメが好きです。日本にいる間に美味しいものをたくさん食べて、いろいろな場所に行って日本についてもっと学びたいです。日本に来るのは初めてですが、国見町に住めることがとても嬉しいです。国見町は美しい自然と優しくてフレンドリーな方が多く、ここで楽しく過ごしたいと思います。これから日本語を練習して ALT として頑張ります。日本語を勉強しているので間違うかもしれません。その時は教えてください。よろしくお願いします。デニーン・ジョーヒル。デニーン・ジョーヒルさんの上半身を捉えた写真と英語のサインが掲載されています。
これから就活を迎えるあなたへ。ここ、地元。ここで見つけた私の仕事。ボリューム1。サービス業、建設業、製造業など、町内には様々な企業があります。目標のために全力で取り組む、好きや得意で貢献するなど、働き方は人それぞれ。町内で生き生きと働く先輩たちのメッセージは、これからの道しるべになるかも。あなたもここで自分の仕事を見つけませんか？成長できる場所。日徳厚生株式会社、大和田翔子さん、4年目。大和田翔子さんの上半身を捉えた写真が掲載されています。入社のきっかけは？高校の先生の紹介で工場見学した際に、高校生の私に熱心に説明してくれて仕事への熱意を感じました。また面談の時に、何でも質問してと言ってくださり、気になる点をたくさん質問することができました。工場見学を通して会社の受け入れ体制が整っていることと、対応してくれた社員さんの熱意や人柄が良かったことが入社の決め手です。仕事内容は、日徳厚生株式会社は主にパーツフィーダ、自動供給排出装置という製品の製造販売を行っています。私は製品に使用する部品や工場内の備品の発注業務と 納品された部品の検品と仕分け作業を担当しています。また、完成した製品の発送業務も行っています。大変なことは、入社1年目の失敗談ですが、見積書を依頼したはずが、伝え方が悪くて、商品が注文されてしまったことがありました。要件の伝え方やコミュニケーションを意識して業務に励んでいます。また、複数の業務を同時に行わなければならないので、優先順位を考えて効率よく進めるところが大変ですね。仕事へのやりがいは？急な業務を迅速に対応したときに、製造部署から、助かった、任せてよかったと言われたときは嬉しいですし、仕事へのモチベーションになっています。また、業務の理解が深まり、できることが増えると、自分の成長が感じられて楽しいです。会社の年間休日が120日間あるので、仕事とプライベートの両立ができるところも、モチベーションにつながっています。就活生へメッセージ。私自身、社会人になりたくないと思っていたけれど、仕事へのやりがいだったり、お給料がもらえて経済的に自由になれて、案外楽しいと思いました。就活は大変だと思いますが、来年の生き生きした自分を想像して頑張ってください。写真が4枚掲載されています。写真1、説明。メッセージを紹介する大和田さん。写真2、説明。業務中の大和田さん。写真3、検品作業。写真4、パーツフィーダ、自動供給排出装置。写真終わり。日徳厚生株式会社。パーツフィーダ、自動供給排出装置の設計から販売まで一貫して行っており、国内外のお客様のニーズに合わせて、オーダーメイドで製造しています。小さくともキラリと輝く世界ナンバーワンの企業を目指しています。ものづくりに興味がある方を募集しています。創業1974年、従業員116名、住所、国見町大字小坂あざ梅の町 22-1、事業内容、自動供給排出装置の設計・製造・販売。日徳厚生株式会社の社屋を捉えた写真が掲載されています。
第18回福島県市町村対抗軟式野球大会。国見オールタウンベースボールチーム。勝利を目指して一球入魂。9月21日、サタデー、保原大泉球場、VS、鮫川村代表、午前8時30分、プレイボール、予定。投手を中心にユニフォーム姿の選手9人の守備やバッティングの様子の組写真が掲載されています。国見町チーム主将、中木修吾さん。今年のチームも若い選手が多く勢いのあるチームです。選手同士の年齢が近く、チームワークの良さが特徴です。投手中心に守り勝つ野球で、今年こそベスト8を達成したいです。疾風陣雷の勢いで一戦一戦に挑み、勝利をつかみ取りたいと思います。応援よろしくお願いします。中木修吾さんの顔写真が掲載されています。軟式野球出場選手。背番号1、指名の順に読みます。背番号なし。代表、佐久間弘明。30、監督、安藤正樹。29、高知県選手、川名敦。28、佐藤博士。2、佐藤健郎。10、主将、中木修吾。11、投手、佐藤勝彦。17、斉藤翔。18、高橋薫。19、佐藤レオン。21、捕手、 滝沢瑞希、22佐藤空人、26熊坂昭文、3内野手佐藤大我、5服部拓也、6菅野歩夢、16鈴木俊弘、23高橋敦也、7外野手松浦翔太、8高野博、9渡辺翔太、12阿部寛、15阿部公弘、20村上正幸、24本田直也、25大竹義樹、27鈴木雅也。
地域おこし協力隊活動日記、ボリューム47、アクティビティリポート。大友瑞希、斉藤佑樹。草木をテーマにしたマルシェと奥山家洋館の活用。こんにちは。4月より地域おこし協力隊として活動している大友瑞希と斉藤佑樹です。私たちは以前までカフェ経営やイベントの企画運営をしていた経験から、国見町での新たなブランド商品開発やイベントの企画運営などの活動をしています。7月に藤田駅前の明かりで草木をテーマに、サロンや焼き菓子店、草木染めの作家を招いてマルシェを開催しました。9月には国登録有形文化財、奥山家住宅洋館を会場に、ハーブや香りをテーマとしたワークショップの開催を予定しています。情報はインスタグラムで公開しますので、ぜひフォローしてみてください。フォローミー、9月開催予定ワークショップのインスタグラムの QR コードが掲載されています。大友瑞希さん、斉藤佑樹さんの上半身を捉えた写真とともに、2枚の写真が掲載されています。写真1、7月に開催した日常1、道草。写真2、奥山家住宅でのワークショップ、解きほぐす、開催予定。写真終わり。小さな天才たち。国見小学校。写真説明。絵画3点、工作1点の作品が掲載されています。学年、氏名、題名を順に読みます。1年生、槍水匠、幽霊。2年生、東海林和秀、トマトのお家。3年生、阿部玄徳、柴田の千本桜。4年生、松浦蓮、いろいろな小物入れ。写真終わり。
歴町散歩、千年の歴史を未来へ、ボリューム87。国見町は千年以上育まれてきた国見の歴史、伝統、文化をこれから100年後に伝えていくため、これらを生かした歴史町づくりを進めています。このコーナーでは、町や地域が行っている取り組みについて毎月お伝えしています。企画調整課地域振興係、電話 585-2967、厚かし歴史館、電話 585-4520、厚かし歴史館×大木戸村づくりの会七夕祭り、厚かし歴史館七夕祭りを7月27日に大木戸村づくりの会と連携して開催しました。ひまわりが咲く会場には多くの親子が訪れ、七夕の飾り付けや化石鉱物の発掘体験、お絵かき風鈴作り、メダカすくいなどたくさん挑戦していました。また、毎年恒例の流しそうめんには子供からお年寄りまで多くの方が参加し、夏の風物詩を味わっていました。次回は秋に厚かし祭りのイベントを企画しています。七夕祭りの様子の写真が2枚掲載されています。写真1、絵を描いて風鈴作りに挑戦。 写真2、流しそうめんを楽しむ子どもたち。写真終わり。歴町インフォメーション。福島県歴史資料館移動展。佐久間文書から見る森山の歴史。森山の旧家が所蔵する佐久間重明家文書は、江戸時代に町内有数の名家であった佐久間家の歴史を伝え、当時の森山、国見の様子を知ることのできる貴重な資料です。県歴史資料館に寄託されている資料の移動展として特別展示を開催します。会期、10月2日水曜から12月8日日曜、午前9時から午後4時30分。会場、厚かし歴史館、第2研修室。休館日、毎週月曜日。祝日の場合は、翌平日。内容、佐久間重明家文書ほか。関連講演、展示解説。日時、11月4日月曜祝日。午後1時30分から午後3時30分。会場、大木戸ふれあいセンター。講師、小野幸太郎氏。県歴史資料館学芸員。展示説明は厚かし歴史館。展示の見どころを少し紹介。国見を越えて活躍した佐久間家。佐久間家のすごいところ1。屋敷や家の間取りなどの吉凶を占う仮想学を大阪で学び、安倍の生命の子孫にあたる京都の土見門家から陰陽師と認められ、仮想、陰陽道の両分野で東北の中心的役割を担う家となりました。佐久間家のすごいところ2。源氏の一族、新田氏の末裔である岩松家の旧臣と認められ、名字帯刀などの特権を与えられた名家でした。また、剣術などの武術でも多くの門下生が集い、関連する石碑も残されています。天保11年、1840年に佐久間澄重が、陸奥の国仙台領のほか、陰陽家小頭役に任命された際の置き手書き、役書きの一部の写真が掲載されています。
町の話題、9月号。タウントピックス in 国見。元気に長生きしてください。樋口直さん、100歳のお祝い。100歳を迎えた樋口直さんへの県知事賀寿と町敬老祝い金の贈呈式が7月29日、国見の里で行われました。福島県県北保健福祉事務所健康福祉部熊坂雅彦部長が知事賀寿と記念品、引地誠町長が敬老祝い金、町社会福祉協議会寺島武史会長と国見の里堀切真一理事長が花束をそれぞれ手渡し、樋口さんの100歳をご家族と一緒に祝いました。いつまでもお元気でお過ごしください。100歳を迎えた樋口直さんとご家族、関係者の方々の集合写真が掲載されています。国見自慢のおいしい桃を PR。全国各地で町産桃の PR 販売。国見町は7月20日に岩手県平泉町の道の駅平泉、7月21日に栃木県茂木町の道の駅茂木、7月27日から28日に岐阜県池田町の道の駅池田温泉、8月3日から4日に北海道ニセコ町の道の駅ニセコビュープラザで町産桃の PR 販売を行い、国見の桃の美味しさや町の魅力を発信しました。相互交流を行っている各町で国見産の桃は大人気。販売開始前から購入希望者の長い行列ができ、販売が始まると用意した桃はあっという間に完売しました。桃を購入した方からは、今年も甘くて美味しい桃を買いに来ました。毎年この時期を楽しみにしています。という声が聞かれるなど、品質の高い町産の桃が全国各地で非常に人気があることが伺えました。 町では今後も桃をはじめとする町の特産品を全国各地で PR していく予定です。写真が2枚掲載されています。写真1、道の駅もてぎでの PR 販売。写真2、道の駅池田温泉での PR 販売。写真終わり。県北管内トップの個人県民税徴収率。18回連続で国見町に知事感謝状。令和5年度における個人県民税徴収率が有料として、国見町に知事感謝状が贈呈されました。贈呈式は8月1日に国見町役場で行われ、白石隆之県北地方振興局長から引地誠町長に感謝状が手渡されました。令和5年度の収納率は、現年課税分と滞納繰越分を合わせて 99.84%、前年度プラス 0.06 で、管内の他の市町村と比べても非常に高い徴収率。知事感謝状の贈呈は、今回で18回連続となります。白石振興局長から感謝状を受け取る引地町長、2人並んだ写真が掲載されています。子育て世帯を応援。東京ウェンゼル本社がトートバッグを寄贈。株式会社東京ウェンゼル本社福島工場、石塚克美工場長は8月5日に国見町を訪れ、子育て支援の目的で町にトートバッグ20枚を寄贈しました。寄贈した石塚克美工場長は、子育ては大変なこと。子育てする人を少しでも応援できればと話しました。寄贈されたトートバッグは妊娠届を提出した人に母子手帳と合わせて贈呈します。トートバッグを送る石塚工場長と関係者の方2人並んだ写真が掲載されています。地域のつながりを大切に、徳江小坂海田地区で盆踊りを開催。毎年恒例の徳江小坂地区の徳江豊年盆踊りと小坂地区豊年仮装盆踊り大会が開催されました。また、海田地区の海田塾盆踊りは、新型コロナウイルス感染症の収束後、5年ぶりの開催となりました。各会場には、小さな子供から大人まで大勢の人が訪れ、盆踊りなどを通じて交流を深めました。参加した人たちは、みんなで集まって盆踊りができて嬉しいと話してくれました。5年ぶりに開催した海田塾盆踊りの様子を捉えた写真が掲載されています。東京で会員同士の親睦を深める。東京ふるさと国見会が桃フェスを開催。首都圏などに在住の国見町出身者や、国見町とつながりを持つ方で組織する東京ふるさと国見会が8月10日、東京都港区赤坂で桃の販売イベント桃フェスを開催しました。当日は国見町の旬の桃を求めに多くの方が訪れ、会員相互の交流を深めました。また、桃の試食販売のほか、地域おこし協力隊の斉藤祐樹さんと大友瑞希さんが、桃のシロップを使ったハーバルソーダを来場者に振る舞いました。町産桃を購入する来場者の様子を捉えた写真が掲載されています。ホームタウンサンクスデーを開催。福島ユナイテッド FC。国見町ホームタウンサンクスデーが8月17日。東方みんなのスタジアムで開催され、福島ユナイテッド FC と FC 琉球が対戦しました。町は令和4年より福島ユナイテッド FC のホームタウンに登録。昨年度に引き続き、町民の無料招待を行ったほか、試合前に国見よさこいの披露や町 PR ブースなどを設置しました。試合は0対1の惜敗でしたが、引き続き福島ユナイテッド FC を応援していきます。 写真、両チームに町産桃を贈呈し、選手と記念撮影。写真終わり。
国見子育て広場、子育て情報をお届け。今月の対象は、新生児、乳幼児、小中学生。問い合わせ、子ども家庭センター、福祉課子育て支援係内、電話 585-2179。10月1日から児童手当が拡充します。児童手当は子育て家庭への経済的な支援を目的とした制度です。令和6年10月1日より制度改正され、以下のように変更となります。ポイント1、対象児童の年齢拡大。支給対象児童が中学校終了、15歳到達後の最初の年度末までから高校生年代、18歳到達後の最初の年度末までに拡大されます。ポイント2、所得制限なし。所得制限が撤廃され、所得に関係なく支給されます。ポイント3、第3子以降の支給額増加。多子加算、第3子以降の児童の支給額が月額1万5000円から3万円になります。ポイント4、支払い月の変更。支給回数が年3回から年6回、偶数月になります。拡大後の初回支給は令和6年12月です。表、変更前比較。説明、7項目について、現状9と変更新、金額は月額が並べて示されています。項目ごとに9、新の順に読みます。0歳から2歳、旧1万5千円、新1万5千円、第3子以降3万円。3歳から小学生、旧1万円、第3子以降1万5千円、新1万円、第3子以降3万円。中学生、旧1万円、新1万円、第3子以降3万円。高校生、旧、なし、新、1万円、第3子以降、3万円。所得制限、旧、あり、新、なし。多子加算のカウント対象者、旧、18歳年度末までの子、新、親などの経済的負担がある22歳年度末までの子。支払い気づき、旧、3回、2月、6月、10月、各前月までの4ヶ月分を支払い、新、6回、偶数月、各前月までの2ヶ月分を支払い、表終わり。子供の人数カウントには年齢制限があります。カウント対象年齢、19歳年度末から22歳年度末まで、児童手当の支給はありません。申請が必要な方、高校生年代の子のみを養育している方、所得上限限度額超過により手当を受給していない方、児童手当特例給付を受給していて、新たに多子加算のカウント対象の22歳年度末まで、大学生年代の子がいる方、例、中学生以下の子が2人いるが、さらに大学生年代の子もいる。申請が不要な方、児童手当特例給付を受給していて、多子加算のカウント対象の22歳年度末まで、大学生年代の子がいない方。例1、中学生の子が1人と大学生年代の子が1人いる場合。2、高校生年代の子がいて、すでに下の子で児童手当特例給付を受給中の場合、児童手当を受給している方、または新しく申請が必要な方には、個別にお知らせします。 健康キッズ。8月に実施した3歳6ヶ月児健診で虫歯が1本もなかったお子さんたちです。6名のお子さんの写真がそれぞれ掲載されています。国見ズベイビー。国見町で生まれた赤ちゃんです。木村そよちゃん。そは想像のそ、思う。よは与える。令和6年5月19日生まれ。名前の由来、思いやりがあり、周りに優しさを与えられるような人になりますように。ご家族からのメッセージ、すくすく育ってね。そよちゃんの顔写真が掲載されています。子育てインフォメーション。2歳児相談会、日時10月5日土曜午前9時30分から午前11時30分。受付、午前9時20分から午前9時30分。会場、関越大文化センター第1話室。対象者、令和3年8月1日から令和4年8月31日生まれ。令和6年度に1歳6ヶ月健診、3歳6ヶ月健診の対象とならないお子様。内容、発達や子育てに関する講話、身体計測、歯科指導、栄養相談、発達相談など。事前申し込み制、対象者には個別にお知らせします。3歳6ヶ月児健診、日時11月7日木曜午後1時45分から午後4時ごろ。受付、午後1時30分から午後1時45分。会場、森への町民センター。対象者、令和3年2月1日から令和3年5月20日生まれ。里親入門講座、第1回、日時、10月22日火曜午前10時から午前11時30分。会場、二本松市役所足立支所1階会議室。第2回、日時10月25日金曜午前10時から午前11時30分。会場、福島市保健福祉センター5階大会議室。内容、里親制度の説明及び里親体験談。主催、問い合わせ、福島県中央児童相談所、電話 534-5101。 ニコニコ相談会、日時11月13日水曜午前10時から午前11時30分。会場、子育て支援センター藤田保育所内。対象者、国見町在住の妊婦、国見町在住の乳児及び保護者。持ち物、母子健康手帳、子どもの飲み物。申し込み、前日までに福祉課子育て支援係または藤田保育所、電話 585-2374 へ連絡。保険だより、ヘルストピックス、問い合わせ、保険課保険係、電話 585-2783、 メール hoken@town.kunimi.fukushima.jp。 スマホを使ったフレイル予防教室を開催します。心身の機能が低下し、健康と要介護の中間の状態のことをフレイルと言います。町ではスマートフォンを使ったフレイル予防教室を開催します。お持ちのスマートフォンで運動や栄養管理など楽しみながらフレイル予防に取り組んでみませんか？運動する様子に健康、杖をつく姿にフレイル、寝たきりで世話を受ける様子に要介護と書かれたイラストが掲載されています。第1回、日時10月10日木曜午後2時から午後4時。内容、 フレイルとは、アプリのインストール、アプリの使用の事前準備。第2回、日時10月17日木曜、午後2時から午後4時。内容、アプリの使用方法、フレイルチェック、栄養運動の取り組み方。対象者、後期高齢者医療被保険者。スマートフォンをお持ちで原則2回とも参加できる方。対象者以外で参加希望者はご相談ください。定員30名先着順。場所、関越大文化センター1階大研修室。参加費無料。アプリのダウンロード、利用料も無料。アプリのダウンロードに発生する通信料は利用者負担となります。講師、株式会社コスモインテリジェンス。持ち物、お持ちのスマートフォン。申し込み期間、9月17日火曜から27日金曜。午前8時30分から午後5時15分。休日、祝日除く。申し込み先、保険課、国保係。電話、585-2785。伊達地域で活躍する医師から健康一言アドバイス。医療法人森医院森和也先生。 EGFR って何？検診で腎臓病早期発見。腎機能の検査として尿タンパク、クレアチニン値、そして EGFR があります。クレアチニンは体格による個人差が大きいことや、障害の程度が分かりづらく、早期の腎障害を見つけにくいという問題があります。EGFR は今の腎臓の働きを表したもので、20歳では 100%、正しくは 100ml 毎分毎 1.73 平方メートル、加齢でも年 0.5 から 1% 低下。EGFR の値が60未満、タンパク尿が見られる状態が3ヶ月以上続くと、慢性腎臓病と診断されます。EGFR、しっかり見てくださいね。森先生の顔写真が掲載されています。命を救う愛の献血にご協力を。9月23日月曜は、国見町の献血の日です。場所、義経祭り、関越大文化センター駐車場。受付時間、午前9時30分から午前11時30分。午後1時から午後4時。9月は食生活改善普及運動&健康増進普及月間。国見町の皆さん、塩分を取りすぎていますよ。令和6年度総合検診により、国見町は塩分を取りすぎている人が多い結果となりました。高血圧の最大の要因は塩分の取りすぎです。国見町は塩分を取りすぎている人が多い分、高血圧の割合が高い傾向にあります。1日の食塩摂取量、令和6年国見町総合検診結果、国見町の男性、1日 9.9g、目標値1日 7.5g 未満。国見町の女性、1日 9.4g、目標値1日 6.5g 未満。高血圧の人の割合、令和6年国見町総合検診結果、男性 50.0%、女性 47.4%、受診者1343人。毎日の食事で簡単にできる減塩のコツ。現代の食生活では知らず知らずのうちに塩分を多く摂取してしまうことがあります。そこで日々の食事で無理なく減塩を実現するためのコツを紹介します。ポイント1、香辛料などの風味を生かす。ポイント2、調味料はかけずにつける。ポイント3、 だしの味を生かす。ポイント4、減塩食品を活用する。減塩食品には弁当やパン、麺、ハム、だし、味噌など様々な食品が販売されています。院長先生の診察室から。第34回、公立藤田総合病院院長近藤雄一郎先生。夏の疲れが残っている方も多いのではないでしょうか。だるく疲れやすい、食欲がない、胃腸の調子が悪い、立ちくらみやめまい、肩こりや頭痛などの症状を最近は秋バテと言います。原因は温度差による自律神経の乱れ、冷たいものの食べ過ぎ、飲み過ぎで内臓が冷えて免疫力が低下、水分不足が考えられます。秋バテ解消法として次のことをお勧めします。1、冷えすぎないように着る服で体温調節する。2、ゆっくりとお風呂に入って温まる。3、ネギ、生姜、ニンニクなど体を温める食材を摂取する。4、温かい飲み物でこまめに水分補給をする。5、しっかり睡眠をとる。秋の気配が感じられてきましたが、マイコプラズマ肺炎、RS ウイルス感染症、ノロウイルス感染症は秋に流行しやすい感染症です。手洗い、マスク、咳、エチケットなどの基本的な感染対策を行いましょう。また、現在のコロナウイルスはオミクロン KP3 株が中心です。高い免疫逃避能を保持しており、昨年接種していたワクチンでは予防効果が低いとの報告があります。しかし重症化率は上昇していません。こちらも基本的な感染対策を行い、体調の悪い時には出かけないようにしましょう。近藤院長先生の顔写真が掲載されています。